ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。今週来週2週にわたりまして、経済学部経営学科准教授石渡かな先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速先生の今年度ご担当の授業の科目名から教えてください。
はい、今年度は必修科目の、ジェネラルイングリッシュという必修科目と、選択科目でリーディング、グラマー、それからアドバンストディスカッションというのを担当していました。
はい、英語の先生と。
はい、英語です。
さあ、必修のジェネラルイングリッシュ、これはどのような内容でしょうか。は
い、4技能、話す、聞く、読む、書くをまんべんなく扱っていく授業なんですけれども、特に話す力に重点を置いて、とにかく学生が喋れるようになりたいという希望は強いので、その希望を叶えてあげるためにカリキュラムを組んだというような科目ですね。
教室はどういった教室で。
私が使っていたのは PC 教室で、1人1台でヘッドセットがついているという、まあ、そういう教室を使ってました。この科目は学年で統一して PC 教室を使うという風になっているんですけれども、特に今年は新型コロナの関連もありまして、教室内で歩き回るアクティビティというのを禁止していたんですね。なので、Zoom を使って、教室のどこにいてもいろんな学生とペアをグループ作って活動するというような形で、PC 教室ですごく有効に使えたと思います。
同じ教室内だけれどもズームをつないでと
そうですね。
逆に言うと、遠くに離れた学生さん同士がペアを組むっていうこともできる。
そうです。教室の一番前の端っこと一番後ろの端っこの学生がペアを組むとか、あるいはズームが自分で部屋を移動できる機能がありますので、例えばこう3人自分のペア探してっていうような指示を出すと、学生は自分でペアを作ってペアワークをするっていうこともできるんですね。そんなので結構盛り上がってやってたような気がします。
そうですか。
はい、
必修のジェネラルイングリッシュですね。
はい、
そして選択もグラマーとかリーディング、このあたりって高校の文法とかリーディングのちょっと発展的なものっていうことではないんですか。
発展的であればいいんですけれども、高校時代に学生たちが学んできたやり方っていうのを打破するような授業スタイルを取っています。
高校の文法リーディングからのこう脱却みたいな。
そうですね。はい、それはシラバスにも書いてるんですけれども。
シラバスというのは、
学生にこう示す授業概要みたいなもので、授業の目的ですとか、どういう目的でどういうゴールを目指して、どういう1週目2週目3週目こんなことやりますよっていうようなのを書いているのがシラバスなんですけれども、そこの最初の概要のところに、こう例えば思い込みからの脱却みたいなことを私は書いてるんですけれども。
思い込みからの脱却。
はい、例えば難しい難解な英語をこう辞書引き引き解読していれば英語力がつくみたいなものとか、難しい単語をいっぱい知ってると英語力が高いとか、そういう思い込みを捨てましょうっていう。
それは思い込みなんですね。
思い込みです。もちろん知っていることに越したことないんでしょうけれども、それが実際のコミュニケーション力につながるかというと必ずしもそうではないので、使える英語を身につけるためにはそういう思い込みはちょっと捨てようねっていうことでやってます。
日本人我々は中学から本格的に文法、で高校でそれをこうちょっと発展させてみたいなところかと思うんですが、そこを脱却するっていう文法って何なんだろうって思ってしまうんですけど
例えばですね、学生たちは現在完了という文法用語は全員知ってるんですね。
はい、中学でね。
そうですね。どんなのかっていうと、継続用法とか完了用法とか用法も説明できるんですね。でハブプラス過去分詞だということも説明できる。
習いました。
はいなんですけれども、じゃあそれがこう実際にコミュニケーション話すとか書くとかの中で適切に使えるかというと、まず使えないんですね。なのでその過去形 を使うのか現在完了形を使うのかっていうところの使い分け、うん、実は分かってなくって適切な表現ができていないのでんってなることが実はあるっていうところに気づいてもらいたいんですね。
動詞を現在で喋ろうか、はい、過去にしようかっていうのは考えるけれども、はい、現在完了のスキルがどういうところでその表現を当てはめていいかっていうのがなかなかこうピンとこない。
そうですね。で形と例えば何々してしまったてしまったっていう日本語を覚えて終わってるので、でも何々してしまったっていうのは本当にこう数ある使い方の中の一つの役例でしかないので、あのその頭でいくと英語が書いたり喋ったりできないんですよね、あの適切な現在完了を使って。
具体的にどういう時にハブプラス過去分詞現在完了にすればいいんですか。
まあ、現在完了っていうのは英語で言うとプレゼントパーフェクトっていう名前がついててパーフェクトなんですね。
PP、
はいはいはい、でなんでパーフェクトかっていうと過去に起きたこと過去にしたことが現在に影響を与えているのでその過去から現在まで包括した形の感覚を示すものなのでパーフェクトなんですね、なので例えば宿題 I have finished my homework ってよくある例文なんですけれども、はい、宿題はもう終えてしまった、
はい、
大事なのは終えてしまっただったら過去形でいいんですよね、
はい、
だけれども終わっちゃったから今遊びに行けるとか、終わっちゃったからゲームができるとか今の気持ちを表すために現在完了っていうのを使うんですよね。
その表現の後に気持ちがそこに乗っかってるってことですね、はい、
表現するときに乗っかってるってことですね。
そこに乗っかっていると、はい、ただ事実終わったっていう事実だけ言うんであればそれは過去形でいいと。
そうですね。その先のだから今何、っていうところまでひっくるめて練習をしないと適切にこう身につかないんですよね。なので、まあ、グラマーの授業ではそういうところを全部含めて表現できるようになるっていうのを目指してます。
そしてリーディング、
はい、
まあ、これは文字通りですか。リード読む
読むんですけれども、はい、あのいわゆる英文解釈みたいな、こう訳してあの文法解析をしてみたいなことは一切しないです、
日本語訳しないんですか。
日本語使わないですね。英語ので書いてある英語の教科書を使って、で解説は日本語でしますけれども、和訳はしないです。
その読み方をいろいろと練習すると、
はいはい、
日本語でどうこう考えるのではなくてと。
そうですね、例えば日本語でもこう初めて読む新聞記事で何も知らないところから概要をつかむ読み方と、
はい、
知りたい情報がもう決まっていて、新聞をざーっと読む時の読み方って全然違うと思うんですね。
確かに。
でそれを英語でもやりましょうっていうそういう感じですね。英語だととにかく訳さなきゃっていうことが頭にきちゃうんですけれども、はい
は
い、
最初からこうね単語を追ってて、
そうですね、はい、で知らない単語が来たら辞書し、調べてっていうようなのがあるんですけれども、はいはい、辞書を調べなくていい読み方と、辞書を調べなければいけない読み方といろいろな読み方が存在するっていうことにまず気がつかせてあげて、そこにフォーカスしたトレーニングを毎時間やっていくという授業ですね。
リーディングの選択の授業ですね、
はい、そうですね、
はい、そしてアドバンストディスカッション、
はい、
これはまあ発展的なという。
そうですね、もうあの英語の選択科目の中でも最上級で、学生が言うにはうちの大学の中で一番難しい英語の授業ってよく言われるんですけれども。
そうですか、
はい、あので、まあ、扱う問題が社会問題、例えば死刑制度はどう思うかとか、動物実験がどうかとか、憲法の問題とか、そういったものを英語で、まあ、議論していくっていう授業なので、日本語でも考えたことなかったっていうような、あの感想をよく楽器の最後にもらうんですけれども、まあ、そんな授業ですね。
このアドバンスディスカッションは、はい、その授業の中身とするとディスカッションですから、こう会話でずっと進めていく、
まあ、90分いきなり全部ディスカッションっていうのは難しいので、はい、私がやっているのは教科書のトピックで、 4つのパートに分かれている教科書を選んでるんですけれども、毎週その1つのパートを1人が、覚えてきて、うん、でプラスしてちょっとプラスアルファでリサーチをして、でそれをまず一旦発表するっていうのを4人やってもらって、うん、でそれに対して、質疑応答みたいな時間を作って、でその準備を経た上で、じゃあみんながそれぞれ実際に自分の意見を言い合うっていう、そういうこう3段階っていうんですか、 2段階っていうんですかね、そんな授業の構成にしてます。
先生のご専門の内容につきましてはまた次週詳しいお話を頂戴したいと思うんですが、一言でおっしゃっていただくとどうなりますか。
は
い、
専門ですか。
はい、
専門、私はまあ英語教育、大きくくくって英語教育ですね。はい、
英語教育の専門家からですね、
はい、
英語力を上げる何か秘訣みたいなものちょっとあの一言では表現しがたいかもしれませんけども、はい、何でしょうか。
まあ、うん、ありきたりな言い方ですけれども、まずは継続ですね。毎日やるということですね。1週間、はい、例えば日曜日に10時間とかそういうことではなくて、毎日、1週間7日間時間を確実に取って、うん、まあ、読む聞くっていう時間と、あとアウトプット、必ず自分の体の外に出す、頭の中で考えてるだけではなくて、書くでもいいですし、喋るでもいいんですけれども、絶対体の外に出すっていうことは、あの学生たちには言ってます。
もう毎日体の外に英語を出していく。
そうですね、
これがポイントということですかね。
ですね、はい、
はい、またこのあたり詳しいお話を次週頂戴したいと思います。
はい、
ラジオゼミナール、お話は高崎経済大学経済学部経営学科准教授石渡香奈先生に伺っております。今週ここまでありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組のご案内は木良武雄でした。